皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、2月27日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は日興コーディアルの粉飾事件です。なんかまた大きな粉飾事件になったようでありますけども、日興コーディアルグループでですね、まあ粉飾決算があったということで、まあ上場廃止になるのではないかとか、まあ、いろんなところからその、まあ、合併されるのではないかと、まあ、話になっているわけであります。今日火曜日でありますけども、まあ、中国で、なんか10年ぶりの株価暴落ありましたけれども、やっぱり我々気をつけなければいけないのは、今の金融市場というのは非常にやっぱ不安定な環境の上にあるんだということですね。でそれはその経済的な要因において、あるいは政治的な要因でこれ動いているうちはまだいいんですけども、まあ、今回の粉飾決算のように見えない問題が出てきたとき、いわゆる想定外の問題が出てきたときが一番怖いんだろうと思うんですね。でそもそも、まあ、今回のこの問題に関しましてですね、日本の金融庁の長官の記者会見を聞いておりますと、誠に頼りない話があるわけであります。インターネットのホームページに載っておりますけれども、2月5日の金融庁長官の記者会見を読みますとですね、まあ、今回のこの決算のまあ訂正と再訂正ということに関しまして、まあ、どう思うんですかという記者の質問に対しまして、一般論で言えば、まあ、こうした問題に関しましては、発行体として実態の把握をしていただくということを書いたんですね。すなわちまず発行体が実態の把握をするのが一番だと書いてあるんですが、普通はそうじゃないと思いますね。まあ、こういう大手の金融機関のまあ不正経理問題、不正会計問題でありましたら、まずはじめに実態把握をするのは監督当局なんですね。すなわち今回の事件も最初はまあ担当者が起こした問題だと言ってたわけですが、後に特別調査委員会ができまして、組織ぐるみという判定になったわけであります。そもそもこんな大企業のですね、大企業グループの不正会計を一人でできるはずはないわけでありまして、ですからその、まあ、組織として調査をするということはそもそも不可能なんですね。それは言ってみれば陸軍省にですね、なぜ戦争に負けたのか調べるというようなもんでありますから、そんなこと絶対不可能なんで、ですからこういう問題の時にはですね、真っ先にこの監督当局が動いてですね、監督当局が捜査をして調べなければいけないんですね。市場というのはですね、損失を誰が補填するかということもよく考えておかなければそもそもいけないところなんです。まあ、利益が出たら、それはその投資家のものという話もありますが、実際には国のものでもあるんですね。すなわち利益に対して課税をしますから、その分国もですね、まあ、お金の配分に預かるわけであります。じゃあ損をした時には誰がその負担をするのっていうと、まあ、基本的にはですね、これもやっぱり投資方通り国家も補填をしなければいけなくなるんですね。まあ、日本の場合、例えばその株で損をしても損失にならないというのは個人の話でありまして、法人ではそれ損失になりますし、で大体これ損失だけでは済まなくてですね、やがてこの銀行の破綻とか、あるいはその企業の破綻とか、あるいはそのいろんな取り付け騒ぎなんていうことになってくるとですね、これは財政にものすごい負担がかかってきます。さらにはこの不況になりまして税収が減るっていう分もですね、まあこれは損失の負担になってくるんですね。ですからその監督当局のそもそもの役目というのはですね、まあ市場におけるその損失がですね、市場の外に広がらないように、まあしっかり監督するっていう意味もあるんです。すなわち市場で起きた損失がですね、そのまま広がっていきますとですね、これ国民全体の財産の毀損につながってくるんですね。ですからそういうことを防ぐためにですね、まあ、市場の中での問題をなるべく小さなうちに見つけて、で目をつぶすと、でそれでも損失が生じた場合には市場の中でけりをつけると、まあ、こういうことをきっちりやっていくのがですね、監督当局なんだろうと思うんですね。で物事を調べるにはですね、まあ、よく言われる話で言うならば、調査と監査とそれから捜査というのが3種類あるんですね。調査というのは、まあ、調査部の調査でありまして、任意で提出されている資料、あるいはその一般公開されている資料をもとにいろんな推論をしていく、調べていくのが調査であります。で調査には当然強制権はないんですね。それから次に監査というのがあります。監査というのもですね、まあ、これはそのお互いの了解のもとにやるわけでありますから、 2位といえば2位なんですけども、しかしその監査に応えないというのは大きな問題を生むでしょうから、まあ、言ってみれば半分強制的で半分自由なのが監査なんだと言っていいんだと思うんです。で3つ目が捜査で、捜査はこれインベスティゲーションという英語を使いますけども、インベスティゲーションというのはその隠しているものを見る、 暴いているものを見る、アンカバーするという意味なんですね。ですからこういう不正会計の問題というのは捜査しなければ分かるはずがないんですね。みんな隠しているわけですから、無理やりですね、隠しているものを引っぺがして見ないとですね、こういうものは中絶対分からないわけですね。でそれをそのまあ金融庁長官がですね、まずはその当事者が見るべきもんですと言ってんですからね、発行体が調べるべきもんですと言ってんですから、これ言語道断で、こんなことしてるからですね、結局市場の中で起きた損失がですね、大きく大きく広がって国民全体のそれについて国家全体のその損失につながっていくわけなんですね。例えば株を買って損をしたと、年金資産がいかれちゃったと、で年金がいかれればそのうちですね、国民は騒ぎ出すわけでありますから、やがて国家のですね、破綻にもつながってくるわけですね。そういうことが全然未だに分かってないんじゃないかなと思うんですね、まあ、監督当局も。でしかし考えてみるとですね、まあ、アメリカがですね、この10年前からやっていましたあのいろんな金融制度改革の中で、日本のこの金融庁ってのは完全に骨抜きにされたわけでありますよね。ですからアメリカのそのまあ考え方、アメリカというよりも今や国際金融資本と言った方がいいと思うんですが、アメリカ政府と国際金融資本はもう仲違いをしてるんだと思うんですけども、まあ、国際金融資本の考え方で言ったらこんな操作なんかやられたらかなわないんで、まあそんなのがあるとしてもまあアメリカ政府ぐらいのもんで、日本みたいな植民地の出先でやかましいこと言われる覚えはないと、まあ、いうことがあったんだろうと思うんですね。でしかしその、まあ、そうは言いましてもやはりその、かなわないというその、まあ、被害届がですね、まあ、日本の金融庁にもあのそれから検察にも来るわけですね。被害届がやってくると、まあ、日本の役所っていうのはその、まあ、ちゃんとしたこういう、まあ、対処というのはできないもんで、言ってみればこの別件逮捕をするわけですよ。堀江の事件なんか典型的にそうですね。別件逮捕でとにかくその活動を止めると、本筋のですね相場操縦とかいうことに対しては何にもできないんだけども、まあ、別件逮捕で捕まえてとにかく活動を止めてしまおう、まあ、これがですね、まあ、言ってみれば嫌がらせっていうんでしょうかね、まあ、この嫌がらせがなんていうかその日本の、まあ役所ができる限界っていうんでしょうかね、まあ、昔その信長が死んだ後、秀吉家康それから家光とですねあの鎖国時代をやっていきましたけども、まあ、あんな感じですよね。こう嫌がらせをして追い出していこうと、まあ、そういうこともやってるわけなんで、まあ、ですから何もしてないわけではないんですけども、少なくともですね、まあ、そういうことをやっておきますとですね、民事上のですね、責任に対しては何にも責任を負えなくなるんですね。なわち不正が行われて投資家が民事上 の損失を被ったときですね、まあ、政府は何の役にも立たないという話になってくるわけで、まあ、これでは市場の番人ではないんじゃないかなというふうに思うんですね。でそれから同時に今回のこの粉飾決算事件も同じようなですね、まあ、粉飾がいろんなところで今発覚しております。日本ではあの三洋電機の話もありますし、でそれから海外なんかではもっと多くの粉飾事件、まあ、特にそのアメリカで発生しておりますね。ですからやっぱりこの相場がだんだんそのおかしくなってきて、みんな損失を抱えながらそれを隠してたわけですね。例えば今この時代にですね、偽装請けをやめて下請けいじめもやめて本当に公明正大にですね、全部その、まあ、コストはコストとして計算して、で自然体の決算をしてやったときですね、どれぐらいの会社が本当に黒字なんだろうかと思うんですね。あるいは金融機関であったらですね、まあ、そのゼロ金利とか、あるいはその超低金利とか、あるいはその量的金融緩和とか、そういう一種の補助金、この補助金を一切なくしてですね、自然体でその金融市場で勝負してごらんなさいって言ったときですね、一体何社が黒字なんだろうかなと思うんですよね。まあですから本当にその今のこの粉飾の事件というのはね、言ってみればその今までその体力以上の数字を作っておいて、でだんだんそのまあインフレ傾向、金融引き締め傾向になってきて、そのまあ何て言いましょうかね、インチキが通用しなくなってきて、実態がだんだんあらわになってきて、それを隠してたんだけどバレちゃったっていうのが正解なんじゃないかなと思うんですね。まあ本当になんか情けないんだろうと、情けないことだとは思いますが、まあ同時にこの時価経済っていうもののですね、まあ怖さがよくわかると思うんですね。そもそもやっぱりこの時価経済っていうものあんまりこれ振りかざしますとですね、健康で持続的なその企業経営というのはできません。ですから健康で持続的な企業経営するためにはですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、 まあ、経営者自身のモラルということもまあありますけれども、やはりこの自家経済というものがですね、あんまりにもはびこりすぎていると、その全くまあ知らないところで大きなね嵐が起きて、それ全部巻き込まれてしまうということがあるわけでありまして、まあなんかそういう意味で言いましたらですね、自家経済をどうするかということに関して、今度本当に史上最大のバブル、これ崩壊しますから、まあそうしたらこう全部見直し、考え直しということになると思いますね。それはまあ壮大なまあことになるんじゃないかと思うんですが、要するに自家経済をここまで広げたというのは、日本の財産を外国が欲しがって、外国がその日本財産、日本のこの金融財産を持ってってしまうためのまあヘリクスだったわけですよね。なんて言いますか、その日本のこの役人たちや銀行員というのは、そういうこの商売の機微が全然よく分かんないところがあります。向こうはね、例えば何を欲しくてそういうこと言ってきてるのか、なんかそれを政策論で最初から考えるからダメでありまして、向こうはみんな損得で考えてるわけですね。この法律入れてうちどれだけ損があって得があるのかなと、その場弾いてから物言ってるわけで、その商売のその頭が分かんない連中がやっぱりこの、一線の守りをね、金融の守りやってるわけですから、これはあの江戸時代の幕府がですね、あの黒船に負けてですね、金庫全部開けちゃったのと同じざまになることは、これはもうしょうがないことですね。当たり前のことでありまして、まあですからそういうことを考えると、まあ日本なんてのは本当にその国防軍がないままね、巨大な財産持って金みんな持って帰っちゃったというのがですね、正直なところなんじゃないかなと思うんです。まあいずれにいたしましてもですね、まあこういうまあ粉飾事件なんかを見ればわかる通りですね、自家経済というものがですね、非常にそもそも不安定なものであると同時に、やはりそれを制御する機能、まあ、原子力で言ったらですね、あのまあ格納炉というんですか、原子力をですね、放射能を外に出さないため の, このいろんな装置ありますよね。あんなものがやっぱり不安定だということはよくわかると思うんです。で、何度も繰り返しますけども、市場が崩壊するとですね、失礼、あの企業がほあの破綻しますと市場が崩壊して、でその影響はですね、市民生活全体に及んで国家の破綻にもつながるんですね。ですから市場というのは本当に原子炉みたいなものでありまして、これが暴走爆発した時にはですね、全部が終わってしまうわけですね。だからこそですね、この市場参加者のモラルと同時にですね、もうその市場のその動きをコントロールするためのさまざまなやっぱりこの手段というものはきっちり整ってなければならないわけであります。逆に言えばそういうその整備をしないままですね、ここまで全世界的に国際金融市場をでかくしてしまったわけでありますから、これはですね、まあ、とんでもない結論になるんだろうと思うんです。で、最近は本当に各国金融当局と国際金融資本の仲間割れがはっきりと見えていると思います。どの国のこの新聞や政府当局の発表を見ておりますと、見てもですね、5、6年前と随分違うと思うんですね。やっぱりあの各国当局と国際金融資本は仲間割れしてますね。アメリカもヨーロッパもそうですね。ですから、まあこの10年ぐらい国際金融資本はアメリカやイギリスの政府のまあ影に隠れてね、やりたい放題やってたわけですけども、もう切り離されてんじゃないでしょうかね。ですからそのまあアメリカが頼りにならない中で、俺たちが世界を動かしてんぞなんて言いながらですね、 金集めやってる連中いますね。国際金融資本の連中でね、少子千万だろうと思うんですけどもね、まあ、本当にこのウォレン・バフェットじゃありませんけども、去年ウォレン・バフェットはもうこれ以上ね投資することはないっつんで3兆円の金を寄付しておりましたね。本当そうなんですよ。こんなにバブっちゃってですね、のいたずらっぽいね、いたずらみんなやってるようなですね、マーケットにですねお金入れたって何の投資にもなりませんから、まあそんなのはやめてですね、もっと全然市場とは別のところにお金を今使うべき時ですね。なんか最近はあのお年寄りのとこ行って銀行員がですね、預金を下ろさせて、なんか知らない国の投資に交わしたりですね、なんかそういうオレオレ詐欺みたいなことをやってんですね、銀行員がね。もってのほかだと思うんですけどもね。まあなんか本当にあの、そういうバカなことばっかりやったんで、まあ最後のつけは大きいんじゃないでしょうか。まあいずれにしましても極まるところまで極まっていくと思います。まあ働いてる人が一番大変なんですけどね。まあとにかく時代はどんどん先に進んでいきますので、まあ、この事件の行方、まあ、それから波及の広さ、類似事件がどこまで出てくるのか、で最終的にその市場がどうなるのか、よく注意したいところだと思います。3月が一つ山場になりそうですね。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、日光コーディアル粉飾事件ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。